なかったのです。死と空境がエリコを支配したのです。エリコの人々は計画し、あらゆる試みを試みましたけど、すべては失敗に終わってしまったのです。まあ、失敗の原因は主の呪いにあったのです。すべてのすべてなのは、まあ、主の祝福です。ソロモン王は箴言の十編の22節に、主の祝福そのものが人を富ませ、人の苦労は何もそれに加えないと言ったのです。もちろん彼は当時世界一の名誉人だけではなく世界一の財産家だったんです。けど彼は主が祝福してくださらなければ満足感が得られない、まことの喜びも持つことができないと言ったのであります。まあ、エリコの町の状態とは確かに絶望的な状態でしたけど、自分の心の内は絶望的な状態ではないでしょうか。まあ、聖書ははっきり言ってます。生まれながらの人の上に主の怒りがあると。悔い改めたくない人は、たとえ良い行いを包んでいても、またたとえ犯罪人であっても、同じ主なる神の呪いのもとにあります。どうしてでしょうか。なぜならそういう人々とは主は交わろうと思ってもできないからです。ヨハネによる福音書の3章の36節に、御子を信ずる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない、聞こうとしない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまるとあります。まあ、あるゆる高ぶる者の上に主の呪いがあります。どういう宗教を持っていても、多くの聖書知識があっても、洗礼を受け、いわゆる教会になっても、主なる神の呪いのもとにあります。自分自身の低くする者だけ、主の前に降参する者だけが救われ、呪いはその人から取り除けられます。まあ、頭を下げたくない人は考えもつかないほど絶望な状態にいますけど、誰でもが救われうるのです。それだけではなく、誰でもが救われなければなりません。イエス様は人間一人一人に対して関心を持っておられ、救いたいと望んでおられます。まあ、必要なのは二つです。自分の高ぶり、またわがままをイエス様に告白し、そして自分のために流された血潮のために感謝すれば、必ず受け入れられ、義と認められます。まあ、多くの人々の悩みとは、まあ、次のようなものです。私はイエス様に出会った、救われ返しの経験したけど、今全部わからなくなってしまった。すべては上辺だけの熱心に過ぎなかったのではないか、どうすればいいか全くわからない。実は他の人を救うものになれたかったけど、今は悪魔の虜になってしまった。そして聖書をよく知る人になれたかったけど、今はもうあまり御言葉を読んでいない。それだけではなく、祈りの人になれたかったが、今は祈りしても喜びがない。自分はイエス様に用いられるヘリグッタと人になれたいけど、傲慢が熱よく心に住み、用いられることがありえない。イエス様だけを見つめたかったけど、今は周りの人を見、自分を見て妬みを犯し、傲慢になり、自己卑下に陥ってしまった。まあ、一口で言えば、自分は考えも及ばないほど絶望的状態にあります。すなわち自分の生活は あたかもエリコのようなものです。一生懸命に働く努力しますけど実を結びません。平和もないし喜びもないし実もありません。そして今読みましたロマ書7章24節に書かれているように、私は何という惨めな人間だろうと。絶望的な状態にあるのは、まあエリコや地方の生活だけではなく、周りの多くの人々も同じ絶望的な状態にあります。なんと多くの人々は金を得、名誉を地方のものにしようという目的を持っています。悪魔はこれらの事柄によって、数えられないほどの多くの人をしっかりと縛りつけてしまっています。なんと多くの人は、呪いの下にいるのであり、また悪魔の奴隷です。この人々を一人でも多く救いに導く。これが我々信ずる者の使命であり、また務めです。イエス様は言われました。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていく者が多いのです。命に至るものは小さく、その道は狭く、それを見出すものはまれです。けどただ頭を下げれば、恵んでください、憐れんでください、許してくださいという態度と主は受け入れてくださる。今度はエリコの人々は非常に難しい問題の前に立たされた事実について少し考えたいと思います。前に読めました列王記下の2章19節か、もう一回読みましょうか。579ページですね。この町の人々に言った、あなた様もご覧の通り、この町は住むのは良いのですが、水が悪く、この土地は流産が多いのです。するとエリシャは言った、新しい皿に塩を持って私のところに持ってきなさい。人々は彼のところにそれを持ってきた。エリシャは水の源のところに行って塩をそこに投げ込んでいった。主はこう仰せられる。私はこの水を癒した。ここからはもう死も流産も起こらない。こうして水は良くなり、今日に至っている。エリシャが言った言葉の通りである。とあります。まあ、主なる神の呪いがエリコにあり、呪いの印は死でした。エリコの町は綺麗町でした。景色も良かったでしょうけど、町の人々はそれで満足することができなかったんです。町には流産や病気があったからです。まあ、エリコの人々は熱意と勤勉さも持っていましたけど、何一つ完全にならなかったのです。流産があり、畑の実は結びませんでした。エリコの人とあるよる心もよくくれました。まあ、主の呪いをいかにして取り去るか、町の水をいかにして記憶するか、これは非常に難しい問題でした。エリコの人々は毎日この問題で頭を悩ませたのでしょう。けど、自分について考えて帰り見てみると同じことを言わざるを得ないなのではないでしょうか。自分はダメ、熱くも冷たくもない。イエス様の証人ではない。魂を救うものでもない。傲慢が自分に染み込んでいる。自分はいつも地下を通すと告白せざるを得ないかもしれません。一体自分は望みがあるなのでしょうか。前に言いましたように、エリコの水の状態は、まあ、ロマ書7章と同じ状態です。パウロでさえも、このような言い表し得ないほどの絶望的な状態にありました。ね、前に読まれた7章 18節見ても分かりますね。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私のは善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。一応4節、私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくるのでしょうか。まあ、エリコは何も達しませんでした。同じくロマ書7章も何も目的を達しないことを言っています。あるよ努力の結果が24節です。私は本当に惨めな人間ですと。もしイエス様を救い主として受け入れたのなら、永遠の地を持っていることになります。けど問題は、いかにしたらその新しい命を送ることができるのかということです。イエス様を知らない人は、まあ、自分の意思だけを行います。自分の意思だけを行いますから、まあ、生まれながらの人の霊、魂、肉体の働きには、まあ、統一性がありますけど、生まれ変わった信ずる者の場合、統一性がありません。なぜならば、二つの異なった性質が信ずる者のうちにあるからです。信ずる者の霊は生きていて、イエス様との交わりを持っています。そしてまた、主の御心にかなった生活をしたいという願いもあります。けど、信ずる者の霊の志すことと、魂の志すことが違う場合があります。まあ、その結果が今読めました、中級説です。私には、善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがない。ですが、多くの人々は、聖書の教えは確かにいいけど、実際生活にそこはないと言います。もしそうなら、イエス様の十字架の勝利は完全な勝利ではなかった。もしそうなら、イエス様は新しい命を信ずる者に与えるお方であるけど、信ずる者に新しい生活をする力を与えられないということになります。私たちはイエス様と自分の考えが違うことを知りながら、自分の考えを考えるかもしれない。私たちは自分の目的と主の目的は違うのを知りながら、自分の目的を達しようと努めるかもしれない。私たちも正しくないことを知りながらそれをやるなのではないでしょうか。イエス様は信ずる者を一人一人持ちようと望んでおられます。自分もイエス様のために役に立つ者になりたい。けど何をやってもうまくいきません。どうしましょうか。まあ、エリコの水はどうしたらきれいになったなのでしょうか。我々もどうしたら新しい生活を送ることができるなのでしょうか。それから周りの人々をどういうふうに導き上げるなのでしょうか。古い習慣のしっかりと掴んだままでいる他の宗教を持つ者はどうしたら生きる唯一の誠の神の子となることができるなのでしょうか。若い人はどうしたら無関心から抜け出すことができるなのでしょうか。どうしたらあの傲慢の者は誠の信仰に入ることができるなのでしょうか。また自分の両親、親戚、友達はどうしたら主の憐れみを経験するまでになるなのでしょうか。まあ、これは確かに難しい問題でしょう。エリコの水が、エリコに望みがあるなのでしょうか。我々には望みが残されているなのでしょうか。また家族友人に望みがあるなのでしょうか。少しその3番目の手について、すなわち素晴らしい逃れ道について 考えたいと思います。エリコの人々は絶望的な状態に直面し、非常に難しい問題の前に立たされ、